通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。6月1日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。6月になりましたね。どうですか？新年度っていうね、年度単位で生活されている方が多いかもしれませんけども、新年度4月から始まって4、5とね、2ヶ月が終わりました。生活がねガラッと変わった方もたくさんいらっしゃるかもしれません。まあそうでない方もねいるかもしれませんけども、どうです、この2ヶ月なんとなく新たな体制に慣れてきましたかね。まあここら辺からね、年度という単位での行動っていうのは少しずつね、体に馴染んでいってスタートしていくのかなっていう風な感じがします。そして、2025年というね、年単位で考えると、もうね5ヶ月が終わったということで、この6月が終わるとあとは半分ね、2025年も残り半分。早いよね、ほんと。もうね、どう生きていくか、まあどう生きていくかを考えなくても生きていくわけなんですけどね。はい。まあそれでもね、せっかく、自分自身の今一度しかない人生ですから、何かね、自分なりの楽しみを見つけながら日々過ごしていければいいのかなというふうに思ったりもします。そんな中ね、昨日なんですけども、僕の楽しみ一つね、また生まれましたね。今日もね、冒頭雑談、息子の話をさせていただきたいと思います。小学校3年生になりました。9歳ダウン症のあるね、ちょっと知的障害のあって、ゆっくり成長ゆっくりの息子なんですけども、昨日はね、虫眼鏡を見つけてね、遊ぼうとしてたの。ね、で、まあ、どういう風に使うのか知ってるのかしらこの子っていう風に思ってたんですけど、ちゃんとね目に当てて、片目に当ててね、なんか使えてる雰囲気があったわけ。おすげえじゃん、虫眼鏡学校で使うのかなみたいな感じでね思って、後ろ姿を見てたんですよね。はい、まあ、斜め後ろからみたいな感じなので、ちゃんとね、目に、片目に虫眼鏡を当てている雰囲気はちゃんと見えてました。まあね、しかし詳細が見えてなかったね。こちらの方ね、くるりと顔を向けてみてみるとですよ、ちゃんと片目にね虫眼鏡を当てているところまでは正解。目つぶっとるやんけ、虫眼鏡の方の目つぶっとるやんけ、なんも見えんよね。ものすごくね、ツッコミをね、入れたくなりましたけども、あまり強くツッコむとね、落ち込むかもしれませんし、ほどほどで行きましたけどね。虫眼鏡とは何ぞやというところまではね、まだ理解できていないみたい。ただ周りの人をね、見てね、どういうふうにこの虫眼鏡は使うのか、その姿勢というかね、フォーメーション?何?ね。見るための角度とか形、お作法みたいなのは分かってるのだろうね。肝心の目を開くということ、そして虫眼鏡といったのはどういう効果があるのかっていうところはね、まだまだ理解できていないということが分かったので、虫眼鏡の使い方教えていこうかなというふうに思ったりもしました。はい、ということでね、今日も本題に入りたいと思います。本日は日曜日ですので、1週間の振り返りとコメント返しをしていきたいと思います。まあ今週もね、お休みいただきながらえっちらおっちら放送させていただきました。本当はね、毎日配信をねしっかりとってしていきたいんですけどね、なかなかこう仕事の都合とかもあってね、うまく取り切れてない最近でございますけども、まあね、そんな中ちゃんと聞いてくださっている皆様、いつもいらっしゃってるのは知っております。本当にありがとうございます。そしてね、新しく遊びに来ていただいている方、フォローしてくださる方もいらっしゃること、これも確認しています。本当にね、ありがとうございます。嬉しいです。はい、引き続きね、ぼちぼちにはなるかもしれませんけども、しっかりとね、素敵な情報、クスッと笑える情報、面白い情報、ためになる情報、そんなことをねお話しできればなというふうに思いますので、どうぞお付き合いいただければと思いますし、いろんな方にねおすすめしていただければなというふうに思います。今回はナンバー447から、ナンバー451の5放送ですね。この5放送のうち、まあ、3つの放送にねコメントがありましたので、まあ、その放送の振り返りを少ししつつコメント返しっていう形にしていきたいかなというふうに思います。まずね、1つ目、ナンバー447、1週間の振り返りとコメント返し、こちらにですね、ゆかりんりんさんからコメントいただいてます。ゆかりんりんさん、いつもありがとうございます。 放送再開おめでとうございまシュル。本当にお待ちしてましたよんよん。息子くんが回復してよかったです。健康第一、本当ですね。病気になる、もしくは家族が病気になって改めて健康について考えますよね。毎日放送がなくても放送していただけるだけで嬉しいです。コメント返しありがとうございました。ということでね、ゆかり兄さん本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。いやーね、再開させていただきました。タイミングもね悩むんですけども、どこかむずがゆい感じがするんですよね。もうさ、何、生活の一部にほぼほぼなってるから、まあある種依存みたいなね、音声配信依存みたいなところもあるのかもしれない。まあね、なるべくたくさんのものに、興味を持っていきたいとは思って生きてるんですけども、なるべくたくさんのものに、依存しないように、まあ少しのものにも依存しないようにっていうのも合わせてね、心持ちとして持って生きていってるつもりです。なので、なんだろうな、まあどんなものに対しても深く依存しすぎない、形あるものはいずれ失われていくもの、それぐらいのね感覚でね付き合っていければなというふうに思いますけれども、それでもねやっぱり音声配信本当にやってると楽しいし、自分自身もねこう上がるというかね、はい、なんと言いますか、自分への振り返りにもなるし、思っていたことをより深く言語化するっていうね、頭の整理の場にもあります。そしてもちろんそれをね、頭を整理して分かりやすくお話しすることによってたくさんの人に届けていけるということで、音声配信すごいな、いいなというふうにね僕自身思っておりますので、これからも頑張っていきたいと思います。本当にね健康第一ですよね。今日ね、まあ今日ってこれ5月の31日の夜に収録してるんですけども、ノートの方でもねこの件についてブログ書きました。はい、もう少しね音声配信で、まあゆくゆくはねお話近い時間していこうかなというふうに思ってる内容もね、先取りでブログの方にね書いておりますので、よかったらねちょっと3000文字超えでね、少し長いかなっていう感じになっているかもしれませんけども、なるべくね読みやすくポップな感じで仕上げているつもりですので、よかったらねそちらにも目を通していただければなというふうに思います。毎日放送なくてもね、放送していただけるだけで嬉しいって言っていただけることが嬉しいです。もうね本当にこういったねコメントね、それ以外にもコメントいただかなくてもね、聞いてる再生数もわかります、いいね数もわかりますので、そこら辺を励みにねこれからも頑張っていきたいと思います。ゆかりん兄さん、どうもありがとうございました。続きまして、ナンバー449、夜道のお気楽ライブ、電車で見かける面白い人たち。まあ本当にね、サブタイトルのまま、電車で見かける面白い人たちがいて、まあそのね、お話を少しさせていただいている内容になります。この放送にもね、ゆかりんりんさんからコメントいただいております。まさかの2月って笑いって昨日の夜思ってました。暑かったり寒くなったり、本当に体が、地球も重症な病気にかかってるのでは、人間のせいで動物さんたちにも影響出ちゃうしって日々思ってますと話がそれました。マスクをしているのに外してくしゃみするおじさん、遠くからの客観的に見ることができると苦笑いしちゃうけど、近くで迷惑を被ると深い。本日のアナウンスも気になる、ピンポンパンポーンということでね、もうねこのコメントがね、ゆかりんさんのいただいてるこのコメントがね、今回の放送のまさに振り返りです。もうダイジェスト版のコメントになっておりますので、このコメント見てね何話してるんだろうって思われた方ね、まだ本編聞かれてない方がいらっしゃいましたらね、聞いてください。本当にね雑談ベースですけども、まあ本当にね楽しかったなっていうことが起こったっていう話ですね。はい、ゆかりんさんおまとめね、そして感想両方ともになりますけども、どうもありがとうございます。続きまして、ナンバー451、夜道のお気楽ライブ、スタバの店員さんはもっとお給料もらっていい気がする。この放送にはですね、丸友さんからコメントいただいております。ありがとうございます。スタバさんからの割引券が届いてもおかしくなさそうな放送ですね、ということでね、ありがとうございます。もうね本当にスタバのことについてね、勝手に調べて勝手に語ってるだけです。合ってるかどうかはちょっと自信ないところもあるので、詳しい方がいたらね、まあ、聞いてみて、正していただければというふうに思います。新たな僕の知識としてインプットできるからね。はい、まあ、そんな感じなんですけども、どうかな、割引券もらえるぐらいかな、割引券もらえた暁にはもちろんねすぐに行きます。もらわなくてもすぐ行っちゃうんだけど、そしてその暁にはね、もうしっかりとねスタバのお話またしていこうと思います。丸友さん、どうもありがとうございました。そしてこの他にもですね、ハッシュタグの方でね、X ハッシュタグつけていただいてコメントしていただいている方、引用リツイートですけどもね、絶望の窓際族さんからね、引用リツイートでコメントいただいております。はい、私のスタバ攻略法を一つ紹介します。ドリップコーヒーを頼んでワンモアチケットをもらい2回行きます。 もちろんマイタンブラー持っていて割引してもらいますということでね、まあ、X の方でもね、僕もこの放送にコメント返してはいるんですけども、はい、あの絶望の窓際族さんはですね、僕がね、参加しています福岡のねラジオ局 RKB っていうところと、まあ、あの日本一のポッドキャスター古典ラジオの樋口清則さんのねコラボ企画でありますポッドキャストラボ福岡ね、このポッドキャストラボ福岡の同期生になるのかな、僕はね第2期生なんですよね。はい、で窓際族さん、まあジョルノさんって言うんですけども言ってるんですけどね、ジョルノさんもポッドキャストラボ福岡の仲間ですね。はい、もう本当にねたくさんおのしりでね、いつもいろんな放送してくださっておりますし、X のコメントもね、秀逸で思考が深くてね、楽しい人だなっていうふうにいつも思っております。ジョルノさん、ありがとうございます。そして、今回このね、スタバの攻略をね、X のポストで変えさせていただきましたけども、このワンモアチケットデビューをしようと思ってね、ねえ、一回チャレンジしようと思ったわけ。ねえ。ワンモアチケットってレシートになんて、レシートのね、下についてきてるんですよね。うん。ご存知ない方のためにお話ししますと。それを使うと、まあ、もう一杯ね、ドリンクがどうだったっけ、安く飲めるんだったかな。うん。なんだって使ったことないから。ね。そう。で、この前ね、チャンスがあったので使おうと思いました。いざね、向かおうとしたところ、そのレシートもうね、捨ててたんだろうね。なくしてた。ね。なので、まだまだ僕、ワンモアチケット童貞なんですね。なんとかね、近いうちにね、なんならね、6月1日、今日のうちにでもね、スタバに行ってワンモアチケットチャレンジしてみたいなっていうふうに思ったりしますね。そしてね、この、X のポストの流れで、カズ長崎さんからもね、コメントをいただいております。ジョルジョルと全く同じことしたということでね、ジョルノさんと同じように、ドリップを頼んで、そしてね、もう一杯、二杯目も頼むということですね。ドリップコーヒー1杯目は店内で作業しながら飲み、ワンモアは帰る時に水筒に入れてもらうというルーティン、これも素晴らしいなと思いました。まさにねジョルノさんもこの続きで書いていただいておりますけども、丁寧な暮らしですね。うん、まあスターバックスって本当にこういろんなね楽しい、美味しいね飲み物がありますけども、ベーシックなコーヒーもすごく美味しいですからね。まあ、言ってもね、僕そんなにね、舌が優秀な方ではないんですけど、まあ、それでもね、美味しいなっていうふうに思います。うん。まあ、この美味しいね、コーヒーがね、お得に飲めるということでね、上手にね、使っていきたいなと。このジョルノさんとカズ長崎さんのね、コメント。まあ、これをね、めちゃくちゃ参考にさせていただきまして、近日、ワンモアチケット童貞卒業しに行きたいと思います。お二方どうもありがとうございました。はい。というね、感じで、今回のね、振り返りとコメント返しはこの辺かなというふうに思います。今週もね、張り切って、まあ、6月入りましたし、さらにさらにお仕事も頑張りますけども、音声配信、他の発信もね、頑張っていきたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いします。それではね、本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメント、もしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ。おきはひらがな、ラジはカタカナですね。これでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では世間への行動を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のタダでした。またおいで。